君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
猫の目ほどではないですが、私たちの瞳孔も明るいところ暗いところで開いたり閉じたりします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は瞳孔の変化を測ることで分かることが分かる話。認知神経科学がご専門、義歌大情報知能工学系南哲人教授にリモートで聞きます。瞳孔っていうとよく瞳孔が開いてるとかそういう時に聞いたりする、あの瞳孔ですよね。
そうですね、はい。実はあの瞳孔っていうのはそれほど計測がそんなに難しくなくて、安いものであれば任天堂スイッチなんかよりも安く購入して測れるものになります。まあ、目の動きを測定する機械っていうのは最近安くなっていまして。
瞳孔を測るっていうのは瞳孔の動きを見るってことなんですか？
瞳孔の大きさの変化を見るってことですね。
瞳孔って大きさが変わるんですね。
そうですね、はい。こういうピューピルラボっていう、機械がありまして、
あ、今ですね先生見せてくれているあの今画面にですね、なんでしょう、 VR とかで使うゴーグルですね、
はい、
これをつけて測るんですか？
あの VR の中でも測れるよっていうことで、この VR よりもこの浮いてるこのメガネみたいな、このメガネの部分が重要なんです。
ああ、 VR で何か見ながら
そうです
メガネみたいなのをつけて見るっていうことなんですね。
そういうことですね。
本当にメガネぐらいの華奢な装置なんですよね。
そうですね、実際にじゃ あの僕が、つけてみます。ここに見ますかね、このちょっと、音声だけとつらいかもしれないですけど、メガネの上のところに、ワールドカメラですね、外を映し出すカメラがあります。
メガネの上のフレームのところにカメラがついてるんですね。
そうですね、
はい。
で重要なのがこの両脇についてる、これもカメラなんですよ、目の前にある。
なんかドライブスルーのお姉さんがつけているヘッドセットマイクみたいなのが、
まさにそんな感じですね。
両目の下にこうピューッと伸びてきてますね。
これがそれぞれカメラになって、僕の目を、それこれは両目を同時に撮れるタイプのものです。
ドライブスルーのお姉さんは口元に来てますけれども、あの先生のは目のところに来て、しかもマイクじゃなくてカメラなんですね。
そうですね、
はい。
実際にまあちょっと僕の目のあんまり綺麗じゃないですけど画像を見ていただくとこんな感じですね。
あ、先生の今目がですね画面にアップになってモノクロなんですけれども、はい、先生の瞳のところだけあの赤くなんていうんですかね、ハイライトみたいにこうくるっと輪郭が CG で描かれていて、
これが瞳孔にあります、僕の。で実際にあの例えば、明るくなると、小さくなるっていうのはよく知られてるお話。
眩しいところに出るとキューッと瞳孔が閉まるんですよね。
はい、はい、だからちょっと辛いんですけど、この懐中電灯を今当ててるんですけど、どうですか、ちっちゃくなりますかね。
今人体実験をやっております。先生の目で今は
あのノーマル状態。
ノーマル状態、
これ右と左はほぼ同時に動くので、
はい、
今右に当ててるんですけど、眩しいと右がちっちゃくなってるので、この左もちっちゃくなる様子がお分かりいただけますかね。
分かります。今の、画像に映っている目は光を当てていない方の目なんですか？
そうですね、はい。
あ、もう光を当ててる方の目に合わせて瞳孔の大きさが変わるんですね。
基本連動します、はい。
どっちかだけ狭めるっていう器用なことはできないんですね。
あ、それちょっとなかなか難しいかと。
いやでもこうやってあの画像で見ていても明らかに瞳孔の大きさっていうのは変わりますね。
まあ、基本的にこれはそれ以外にもこの目の見ているところとかも、あの例えば時計を見ているとかいうのも、そのワールドカメラと組み合わせてできるような装置になってます。
視線も分かる装置なんですね。
そうですね、はい。
これは大学研究用にじゃなくて 本当に僕らが買えるような装置であるんですか？
そうですね、だいたいニンテンドースイッチでいきますと5台分ぐらい
という装置があるから、南先生たちの研究はどんどん進むわけですね。
そうですね、はい。もともと僕瞳孔はあまりやってなかったんですけど、
うん、
きっかけとなった現象がありまして、うん、これ画像見てますでしょうか？2つのなんかポンデリングみたいなのが、
あ、今画像にですね、
はい、
そう、先生おっしゃるようにポンデリングが横にいっぱい7つ並んでますね。
はい、
で色がいろいろあるんですよ。黒いのとか青いのとか緑色いのとか。
これ全般的に上と下で比べるとどちらが眩しいなと田辺さんは感じられますか？
上下2列になっていて、上のはですねポンデリングの真ん中がちょっとこう白くほわっと光ってるような CG になってまして、下のは単にポンデリングなんですよ。で真ん中が CG でぽわっと白いので、上の方がなんか眩しい感じがありますね。
そうですね。でも実際これ両方ともバックグラウンドにある背景の白と全く一緒の色、一緒の明るさなんですよ。
なんかそういうクイズっていうか謎々っていうかありましたね、昔からね。
はい、実際これこうポンデリングの部分を隠してみると、まあ、実際一緒だなっていうのが。
そうですね、真ん中の白い部分の明るさをだけを今ピックアップしましたけれども一緒ですね。
で、まあ、この現象は最近論文したんですけど、まあ、その前にこの現象に関してまあ、脳波を取っていたんです。僕も前の出演会でも脳波のお話をした記憶がありますけども、はい、脳波を取っていたんですけども、
うん、
で、まあ、どんどん幻の明るさでもやっぱ明るくなると脳活動が大きくなって脳波が大きくなるだろうと考えて、
うん、
こう先ほどの、まあ、ほぼこの、ま、丸くなってますけども一緒のいわゆるこれグレア原子、グレア錯視というんですけども、うん、これを取っていって、まあ、大きくなるだろうなと思っていたらあるところで逆に小さくなっちゃったんですよね。
脳波の反応が小さくなる
ってこと？小さく、眩しく感じているはずなのに小さくなってしまって、
うん、
これはどういうことだろうという形でいろいろ調べてみると、うん、このグレア現象に関して瞳孔が小さくなるという過去の研究を見つけまして、
うん、
でその2つを組み合わせて、これも昨年度論文で発表したんですけども、
うん、
そこから瞳孔ってすごく面白いなということでやり始めたのがきっかけになります。で実際瞳孔っていうのは明るいところで、まあ、カメラの絞りのように小さくなって、うんうん、暗いところで大きくなるということなんですけども、うん、まあ、それだけだったら、まあ、面白くないじゃないですか。
そういうことだもんって言われればそういうことですもんね。
はい、まあ、これも黄色く光ってますけども、
はい、黄色いポンデリングの真ん中がポワーっと光ってますね。
これも実際背景と同じ明るさで、うん、同じ物理的には同じ明るさだけどやはり眩しいと思って小さくなる。
周りはただの白い画像なんですけども、そのポンデリングの真ん中だけホワーっとしてあるとそこはより眩しい気がしますね。
眩しい、まあ、気がすると小さくなるんですよ。実際眩しくない。
あ、
実際眩しくない、ちょっと変なのかもしれない。実際物理的には明るさは変わらない
のに、多分今僕の瞳孔もキュッとしぼまってるわけですよね。
はい、はい、先ほどの装置をつけていただければ多分キュッとなってるはずなんですけども、
うん、
でさらにですね、まあ、例えば、こういう火とか太陽とか、うん、そういった眩しさを伝えるような明るさを伝えるような言葉を見たり聞いたりすると、うん、これどうなると思いますか？
もしかして瞳孔小さくなるんですか？
そうなんです。これはオランダのマソットさんという瞳孔結界で有名な研究者がいるんですけども、彼が研究したところによると、この明るさを伝える言葉を見たり聞いたりするだけでやはり同じように小さくなる。
じゃあすごく心とつながってるってことなんですか？
そうですね、はい。
じゃあ何、暑いって聞いたら汗かくようなもんですよね。
そう、まさにそんなイメージですね、はい。で、まあ、今明るさの話ばっかりしましたけど、それ以外にも反映している部分がありまして、
うん、
例えばこう蛇を見たらどうなると思いますかね？
蛇と瞳孔は関係あるんですか？
蛇と瞳孔は、まあ、関係があるんですよね。いわゆる恐怖感情とか、
うん、
いわゆる感情が高ぶると大きくなるというのが知られてます。
なんか理由はあるんですかね。
まあ、これ実は嫌やなと思って高まっても、うんうん、爬虫類好きの方が見ても可愛いとなってもやっぱ大きくなる。
すごく嫌いだったりすごく好きだったりっていう、
そうですね、
プラスマイナスあるけれど、はい、興味の対象っていうことで、はいはい、瞳孔は開くわけなんですね。
そうですね、感情状態として例えば、なんか嫌だなと恐怖だな、もしくは嬉しいなっていう形で普通の状態から少し、まあ覚醒度と、まあ、専門用語で言うんですけど少し、まあ、高ぶるとっていうんですかね。
じゃあ先生ヘビ出してますけど、僕だったら可愛い女の子の写真とか出すと、はい、多分瞳孔がガッと開きますね。
そうですね、まさに、はい、今確かめることも可能かもしれませんけど、はい、
瞳孔って明るさだけじゃなくて感情でも大きくなったり小っちゃくなったりするんですね。
そうですね。あとは、まあ、これも人によりますけども、例えば、すごく数学が苦手な人が、はい、延々とこの数学の問題を解かされてっていう形で、うん、負荷がかかっている、精神的な負荷がかかっている場合もどうなると思いますかね。もって言っちゃいましたけど
もっておっしゃいましたけど、僕だったら数学の問題を見た時点で今画面にも難しそうな数式が出てるんですけど、瞳孔は小さくなるような気がするんですけれど、はい、開くんですか。
はい、これは開くんですよね。しかもすごく面白いことにですね、綺麗な、まあ、実験条件にもよりますけど、例えばこれちょっと、左上の図だけ見ていただきたいんですけども、
はい、なんか折れ線グラフがついてますね。
そうですね、これ横軸が時間で、うん、縦軸が瞳孔の変化なんですけども、
はい、
色がいっぱいついてるじゃないですか。
そうですね、何本か線があって、
はい、
低いところのたうちまってる線と高いところまで行ってる線とあります、
はい、一旦下がですね3桁の、数字を覚えてるとき、
うん、
で一旦上がですね8桁なんです。
あ、難しそうなやつですね。
はい、うん、でその色がオレンジ紫緑青って変わってる、1桁ずつ増えていってるんですよね。
ああ、1桁ずつ増えるごとに瞳孔は開いていくわけですか。
そんな形になりますね、はいはい、これ非常に綺麗に出ている形の、うん、いわゆるその負荷量に応じてやっぱり大きくなる、はあ、でまあ、そういった形で認知状態認知現象をすごく反映しているということで、
うん、
以前にもお話したと思いますけども、こういった白黒の絵を見せてですね、うん、その時の、ひらめきのようなものをちょっとどこで測りたいなって実験したんですけど、これは何かお分かりになりますかね。
今画像に白黒のパターンが出てるんですけれども、なんかソラリゼーションみたいになってて、一体何が映っているのか全くわからないんですが、
これは実は、ここが顔でですね、うん、ここが目ん玉でですね、うん、ここが鼻で、
あ、牛ですか。
あ、そうそうですね、
うん、
あとこれなんかもわかりますかね。
これはなんかドットの犬かなんかですかね。
あ、おっしゃる通りですね、ここが顔で、うん、ここが足でという形になってますけど、まあ、こういった形を先ほどやっていただいたように分からないな、まあ、分かる人もいますね、うん、で答え見て、あ、分かったと、うん、で答えを見た後は分かるっていうような状態をやりたかったんで、この現象がどこでどのように反映されているかということを調べたかったんですけども、このまま持ち込むことはできないんですよ、
うん、
と言いますのは、こういう認知の分かったとか、先ほどの、覚える負荷とかの瞳孔の変化量っていうのが、うん、明るさが変わっちゃうだけで一発で潰れちゃうんですよ。
あ、明るさの影響で瞳孔が変わった可能性もありますからね、はい、
それで見えなくなってしまうので、うん、先ほどのようなカタツムリの絵みたいなものはもうその変化だけで大きく変化してしまうので、うん、それをちょっと工夫したのがこのブツブツのやつなんですよね。
なんか点々が、はい、その印刷をドアップにしたようにですね、もうドットのパターンしか見えないんですけれども、ところどころそのドットの密が変えてあって何か書いてあるなということが分かりますね、
はい、でこれを動かしていくとだんだん答えに近づいていくんですけど、どうですか、ね、
非常にさっきからラジオ向きでない実験ばかりなんですけれども
すいません、
僕しか楽しくないだんだんこうドットのパターンがですね形を成してきて、 なんか帽子みたいにも見えますけれども、
そうですね、あのベースボールキャップなんですよ ね。これだと、まあ、非常に瞳孔に優しく、あの明るさの変化もなく点が移動してるだけですので、
それで、ああ分かったっていうところの脳波が、瞳孔の動きが見られるわけですね。
そうですね、
はい、
でもう一つ工夫したのが、先ほどあの途中で止めなかったですけど、うん、途中で止めたんです。6秒ビデオがあるんですけど、うん、さっきの点が帽子になっているビデオ、
はい、
それを 1.5 秒ぐらいでピタッと止めて、うん、その時点で分かりますかって聞くんですよね、うん、でそこからまた6秒を見せるんですよね。となると 1.5 秒段階で分かる分からない、うん、そして6秒経って分かる分からないのそれぞれの状態ができるので、まあ、1.5 秒で分かった人は6秒でも分かりますよね、
うん、
で 1.5 秒で分からなかった人は6秒後に分かるか分からないか、どっちか分からないですよね、まだ。
そうですね、
という状態を作り出したんですね、実験で、
はい、
それで瞳孔を測ってみたんですよ、
うん、
するとですね、まあ、これはなんとなくあーっと思われるかもしれないですけど、 1.5 秒までで分かるか分からないかの、青いのが分かった場合の瞳孔の変化、
グーッと上がってますね。
赤色が分からなかった方、
うん、
まあ、なんとなく分かったからちょっと開いたのかなっていう、まあ、これだけでも面白いなと思うんですけども、
うん、
この赤色の線の運命は今後分かるか分からないか6秒後に分かれるわけです。
そうですね、今のグラフは 1.5 秒後までしか出てませんからね。
でその6秒後にこのそれぞれの、これまあ平均なんですけど、それぞれの赤の平均の要素が6秒後に分かったか分からないか一応我々としては記録してあるので、
はい、
それでこの赤の線を2つに分けれるわけですよね、
うん、
6秒後に分かる線と分からない線と、
うん、
それで 1.5 秒段階で6秒後に分かるかっていうのを分けてみたんですよね。
あ、
すると、
うん、
オレンジと赤にパカッと分かれてしまったんですよね。
オレンジが6秒後に分かった人、
はい、で赤が、6秒後に経っても分からない、
うん、
でこれは本には 1.5 秒では分からないって言ってるんですけど、瞳孔にはすでに6秒後に分かるか分からないかで差がある。
6秒後に分かる人になるのか、分からないままの人になるのか、途中で瞳孔の動きで分かるってことですか。
そうですね、瞳孔がまあ先に分かってるって言ったらですけど、瞳孔が先の状態を予測している。
瞳孔の動きを見てるのって面白いですね。
まあ、さらにもう一つ、瞳孔が実は英語能力を反映している、見ることができるみたいな話をしたんで、それで、今年去年の7月ぐらいに発表したんですけども、
はい、
僕も発音が苦手なんですけども、英語の L と R の音ってやはり全然違う音なんですけども、
うん、
我々はやっぱりこのラインにまとめちゃうじゃないですか。
そうなんですね。
で単純な実験でして、
うん、
基本的に瞳孔を測って被験者は、実験を受けてくれる人は、うん、ひたすらライトの音とホワイトの音を聞いてもらうっていうだけなんですよ
L と R の発音の音をずっと聞いてるんですか。
はい、なんかだから、まあ、反応もしなくて、ひたすらこの真ん中ちょっとちっちゃくて映せないと、真ん中にちっちゃい十字があるんで、その十字を目をつぶらないようになるべく見てもらって、
うん、
音を聞いてもらうっていうだけなんですよ。
瞳孔の大きさを見てますからね。
はい、
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 あ、今聞こえましたよ。
はい、
聞こえます
っていう形で、現者さんには申し訳ないですけど、テストも受けてもらうんですよね、はい、L と R の区別、うん、テスト、ペーパーと、でそれぞれ成績を20点満点でつけたんですよ、
うん、
そしてできなかった10名と、うん、できた10名に分けて、
うん、
瞳孔の変化を見たんですよ。
そういう、ひたすら聞かされている時の変化を
知るんですね。そうですね、
はい、
先ほどの、ライトとライトが、ライト R の方がちょっとしか出てこない、だいたい1対4の確率で出てくるんですけども、
うん、
それぞれその R が出た時の音と L が出た時のその瞳孔の変化と大きさの違いを見たんですよ、
うん、
するとみんな音が変わってることは分かるんですけども、分かるので瞳孔に差はあるんですけども、よくできる人の方が瞳孔の開きの差が、変化の差が大きかったんですよね。
今いつものように時間軸で折れ線グラフがあるんですけれども、L の時と R の時の2本のグラフがあるんですが、 ほぼ重なってちょっと違う人とだいぶ離れている人といますね。
そうなんですよ。でさらにですね、うん、これを被験者ごとにこう一個一個点を打っていったんですよ。これあの水色の丸が、緑ですかね、緑の丸が一人一人の被験者さんのところで、うん、横の軸がこれ点数ですね、テストの点数、
はい、
で縦の軸が先ほど言ったの動向の差なんですけども、
うんうんうん、
で例えばこの、右上にいる人なんかは、この人なんかは20点満点で、動向の差が 0.17 ぐらい、
一番開いてる人ですね、
はい
はい、
でこのちょっと残念な人は7点で、うん、動向の差は0、
うん、
みたいな感じでこうパパパパってこう並べていって、うん、やるとこの赤い線にほぼ乗っかってることが分かります。
そうですね、
そこ乗っかってるということはこの赤の線に応じて例えば動向が 0.1 だった人は18点でしょうみたいな感じである程度の予測ができるという、ことを示したということですね。
あ、もうそのひたすら聞かされている時の動向 の開きの差でこの人はやがていい成績が取れるかどうかということが分かるわけなんですね。
そうですね、はい、このデータはそういうことを示していることになるので、まあ、基本的に、まあ、いわゆるあの明るさだけの動向計というのは実はこういった、まあ、英語に限ったことじゃないですけど基本的な L と R の、 あの理解度といいますか、うん、L と R のイメージの違いが、まあ、我々だとなんか同じらだけどちょっと違うなっていう、なんか英語ができない人はそう感じちゃうかもしれないですけど英語ができる人だってしっかりと区別していくので、その区別の部分の、能力っていうものがその動向計に反映されてこのような結果が出たんじゃないかなと考えてます。
動向って結構いろんなことを示す指標になるんですね。
そうですね、これはあの実はあの私の知り合いの研究者が実はあの同じようなことを脳波でやってまして、
うんうん、
それも面白いなっていうのは、まあ、最初のきっかけはそれなんですけども、
脳波で差が出るようなことはやっぱり動向っていうのにも反映されていることが多そうですね。
そうですね、まあ、ダイレクトにはつながらないんですけど、実はあの脳波っていうのはすごく細かく1000分の1秒ぐらいの、細かさで取れる、まあ、手間はかかりますけど、うん、装置ですけど、動向っていうのはすごくゆっくりとした変化になりますので、1秒から数秒になりますので、うん、まあ、ダイレクトには関わらないですけど、ほぼあのちょっと時間の幅を変えたぐらいほぼ実験は同じような感じとやっています。
でも計測装置が脳波に比べて簡単ですから、脳波を測るっていう大行なことじゃなくてもいろいろ簡単にデータが取れそうですね。
そうですね、はい、
動向なんていうのは明るい時にしぼまって暗い時に広がるぐらいのことしか分からなかったですけれども、新しい世界を今日先生に教えていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
これ今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました南先生の業界用語は
動向。動向は目の中央にある光を通す穴のことで、明るくと小さくなり暗いところでは大きくなります。ただ明るさ以外の認知要因でもその大きさは変化することが知られています。
天白の城、技科大
月や火星の調査に行ってもまだまだ僕らは全員地球で生きていかなきゃいけないわけで、地球にできるだけ迷惑をかけないようなテクノロジーが期待されているわけで、次週3月6日の天白の城は重金属を除去するためのナノ微光金属酸化物の研究、総合教育員タン・ワイ・キアン先生にリモートで聞きますを楽しみに。